その他にもいろいろ書いてありますね。もうちょっとご紹介いただけますか。はい、
そうですね。で、そういう時、避難所でもいろんな張り紙とかがあれば、
もう次々、はい、
はい、随分分かったり、今よくね、ピクトグラムって言って、
はい、
絵とか図で表すものがありますけれども、
共通に、
はい、
分かるように、
やっぱり外国で言葉の分からない中で避難するのも非常に不安なんですけれども、できるだけそういう共通のものがあって、不安が解消されたり、それからあと、なかなかいろんな言語っていうのは大変、特にこういう非
大変
常
ですよ
時は
ね、
大変なんですけれども、ただもしも何かこう決まったものとかで、事前にいろんな多言語が用意してあって、自分の言葉があれば、分かるのももちろんありがたいことなんですけれども、自分の言葉があったっていう安心感が、非常にこう自分は阻害されてないっていう感覚もあるんだと、この楊さんに教えてもらって、なんかそういうふうな、やっぱりこう自分が孤立してないと思える意味もあるんだっていうふうなね、ことも聞いたので、いろいろそういうこともね、なかなか私たちも多言語をしてあげたいけれども、なかなかでききれないと思うんですが、ね、日頃からできることなんかで、用意できるものとか絵とかで、なんかやっぱりコミュニケーションが取れるっていうことは、すごくその伝えるということももちろんなんですけども、その人のその存在感という意味でも大事なんだなっていうことが非常に分かってきたんですね。あと、言葉なんですけれども、先ほどね、最初に英語圏じゃない方も多いというお話がありましたけれども、確かに日本で一番通じる言葉は何かっていうと、いろんなアンケートで見ると日本語なんですね。一番通じる、外国人に一番通じる言葉は日本語なんです。
そうですか。日本に留学されたり、今来られてるという意味で、お仕事もされてる。
生活されてたり、いろんな方にアンケートを取ると日本語、ただやはり難しい日本語を分かる人は限られ
そう
ま
です
ので、
ね。
今大事なのは優しい日本語って言われるんですけれども、外国人の人にも分かりやすい日本語っていうのが、一番分かりやすいということで言われてます。
じゃあ、ゆっくりお話しして差し上げるのは大事なんです
そうです
ね。
ね。ゆっくり話したり、やはり言葉、英語とかでもそうですけど、長い言葉は難しい
もう
で
そう
す。
ですね。最初の方に聞い
です
た
から、
単語は忘れてしまいます。
もう短い文で区切って、なんとかですと。しかも、です、ますっていう言葉が、日本語を習うとき最初に習いますの
そうです
で、
ね。
ね、活用とかも結構分かりやすいんですね。なので、普段はあんまり「なんとかです」とか、日常会話では使いませんけども、そういうときには「なんとかです」「なんとかます」、しかもゆっくり言って言葉もちょっと切ったりすると、比較的、やはり日本に住んでる外国人の人ですから、簡単な言葉、日常の中で結構分かりますのでね、そういう形で日本語で使っていってもらったらなと思うんですね。
その時に笑顔で言えたらいいです
そうです
ね。
ね。
安心します
これは災害時だけじゃな
そう
く
で
て、
すね。
日頃の中でもそうだと思うんです。やはり私たち日頃関わってる機会が少ないので、外国人を前にするとどうしても、何喋ろう、英語喋れないしっていうのが大抵の人だと思うんですね。けど、そこでやはり私たちもその自分の中の壁をちょっと崩してです、日本語でいいので、近所の人がいれば「おはよう」、こんにちは、元気ですかっていう感じで、一言声をかけていけると、やっぱりね、相手の人も外国に来て、日本人の中で何か喋りたいけどどうしようと思ってらっし
そう
ゃ
でする
と
ね。
思うのでね、一言声をかけてもらえれば、とってもうまくいきますし、やっぱり一言の声があれば、今までなんかちょっと 知らない人が来てっていうところが、うん、ああなんか知ったっていう、はい、すごく近づきになって、はい、いろんなことにプラスになると思うんです ね、
そうですね、
はい、例えばあの日常生活でよくあるのが、ゴミの問題とかよくあるんですよ。ゴミの出し方を、はい、あの違う日に出したとか、ね、はい、いうこともありますけれども、それも分からなくてということが多くて、
かもしれませんね、
はい、やっぱりゴミ日本だと生ゴミと瓶だったら絶対違う日だとかいうのはどこでも一緒だと思うんですね、はい、細かい決まりは違ってても、はい、だけどそういう分別の習慣のない国もあれば、うん、そもそもそのゴミ出しっていうものがなくって、はい、もう道とかに置いとけば回収あの
なるほど
随時回収というところも
それこそ国柄ですから分からないですね、はい、あるので、
そういう方がね日本に来られて、あの最初に説明があってもピンとこないしよく分からないという中で、なんか日本はゴミを昨日まとめてここに置いてたから、じゃあここに置こうと、
あそうかそうか、うん、なりますね、なんか
そこに置くのかな、はい、と思って置いたら、はい、実はね日本は毎日じゃないですので、違う日に置いてカラスに汚くされたとかなると、周りの人も、はい、なんかあの人が来たら汚くなったとか変なことになってしまってね、余計溝ができたり、それでもうなんかすごくちょっと居心地悪くなったりっていうこともあるんですけれども、なんかそこでねうまくこう挨拶とかから始まってできたら、ね、今日はここじゃないのよっていうのを身振り手振りででもできると ね、あの言われた人も分かって、あそうだ違うんだっていうことから進んでいくかなと思うんですね、はい、
やっぱりだからお互いがあのコミュニケーション取ることを怖がらずに、特に何か問題が起きた時がチャンスですね。
そうなんです、ね、はい、で、まあ、日頃からそういうふうにこういろいろつながりができると、ね、やはり災害のいざという時でもね、先ほどみたいな、はい、あのなんか状況が違って困ったことになっても、ね、あ何々さんこうだから、うん、日本ではこうだよって、そうそうそうそう一言言える、ね、あのつなが、ね、中になってればね、あのお互いに非常にいい関係になるので、なんかそういうねこうあの人なんか言葉がわからないから喋れない、英語がわからないからじゃなくって、本当に日本語で身振りから、あの近づいていけるようなそういうなんかコミュニティになっていけばいいなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。いくつか教えていただいた、ぜひ皆さんあの実践していただきたいと思います。またある機会にいろいろと教えてください。ありがとうございました。それでは後半の方は今度は人権の作文ですね、はい、今日は高校生、
そうですね、
はい、ご紹介ください。
高校生が考える男女差別ということで、はい、三田松雲館高校の2年生、はい、伊沢亜紀さんが、はい、あの先日あの12月の7日に行われました、人権と共生社会を考える市民の集いにおいて、作文を発表されました、
はい、どんな内容でしょうか。
はい、まずこの方はあの桂文京さんっていう落語家の人権講演会を聞いて、はい、でそれをもきっかけで差別について考えたという内容です、はい、でまずその落語の世界には男女差別というものが存在しないと、うん、ただあの日本ではまだまだ女性だからという理由で前に進めない人がいてると、うん、であのこの子は文京さんの講演からどんなふうにしていったら差別を減らすことができるのかっていうことを考えたと書いてます、うん、であのポイントとしてはその文京さんはまず人には2つの車輪があると言われたと、うん、はい、でその両方の車輪をうまく回せなければ前に進めないというお話をされたと、うん、はい、で1つ目の車輪は人に認められる人になる、つまり挨拶をすること、礼儀正しい行動を心がけること、一生懸命に物事に取り込む姿勢、こういう小さな心がけを続けることが車輪を一つ回すことができると講演で言われたと、はい、で二つ目の車輪は人に認められる人になるということだと、
人を認められる、
あそうですね、人を認められる人になる、はいはいはい、っていうことは 相手に対する思いやりであったりとか、うん、優しさが大事だと。
そうですね。
大きな心で世界にいるいろんな人たちを認める力っていうものは、うん、みんなが持っているものじゃないと、うん、なので一人一人が理解をしよう、受け入れようという気持ち、それを持つことが大事だ、大きな一歩につながるということを、うん、言われたと。そこがこの子の中では難しいけど、回そうという気持ちを持って回すためには自分から行動する、つまり人に認めてもらえる、人に認められる人になる努力をすれば、こういう男女差別っていうものも減らしていけるのではないかって考えたというふうに、うん、発表されてます。
そうなんですね。
はい、
なかなかたくさんの方の前で発表大変だったと思いますけども、こうやってしっかりご自分の中に芯ができて、これを伝えたいと思ったら、はい、ちょうどお写真ありますけど、大きな舞台で発表されたんですね。
本当に堂々と前を見て発表してて、うん、はい、伝えたいんだなっていうのがよく分かりましたね。
15日後に挟み込んでますので、はい、ぜひ皆さんじっくりと読んでいただきたいと思います。その他のお知らせもお願いします。
はい、絶対に見逃さない、絶対に許さないということが大事だということで、実はですね、はい、駅のトイレに特定の国の人を誹謗中傷する落書きがありました。
あ、そうなんですね。
はい、でこのような落書きっていうのは本当に人の心を深く傷つけて、うん、顔の見えない悪質で卑劣な行為であって許されるものではありません。で人権の尊重の街づくりを進めていかなければならない私たちは、うん、このような悪質や卑劣な行為を見逃してはいけないと思います。差別落書きと思われる落書きを発見した場合はその場で消すことはなく、現場をそのままにした上で紙で覆うなど人に見えないようにしていただいて、速やかに施設の管理をしている人もしくは人権推進課へ連絡をください。
どちらに連絡すればいいでしょうか。はい、連絡先お願いします。
連絡先は、079-559-5148、人権推進課までよろしくお願いいたします。
もう一度お願いいたします。
はい、079-559-5148、人権推進課です。
はい、わかりました。そしてこの新型コロナウイルスの感染症、いろいろと波及してまして、はい、講座も今のところお休みですね。
そうですね、はい、移らないようにということで、うん、で今回ですね、新型コロナウイルス感染症に関連して、はい、特定の国とか地域から帰国された人、はい、で我が国に居住している外国籍の人や患者とか、うん、その治療に当たっている病院関係者、またはその家族に対して誤った情報に基づく不当な差別、偏見、いじめなどが発生しているように、はい、言われてます。なのでそういった人権を侵害することは許されることではないの で、
ね、
はい、不確かな状況に惑わされないで正しい情報に基づいた冷静な行動が求められると思いますので、よろしくお願いします。
は
い、
この関連についての何か相談窓口はあるんですか。
はい、
そうですね、
はい、不当な差別やいじめなどがあった場合、みんなの人権110番というものがありまして、はい、これは全国共通の人権相談ダイヤルになっております。はい、電話番号を申し上げます。0570-003-110、繰り返します。0570-003-110です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は人権推進課から竹内さん、そして国際交流協会の副会長菅さんにお越しいただいて、いつものように15日号に挟み込んでいます人権サンダの記事を中心にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は4月9日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。